交渉人、ザ・ネゴシエイター。老いぼれには三つの大事な袋がある。一つ、堪忍袋。二つ、お袋。三つ、あれ？なんだっけな？ほら、三つのうち、ほら、もう一つ、ほら。
胃袋？
ねえ。まあね、三つの袋の話っていうのは、結婚披露宴なんかで見受けられる古典的なベタスピーチでね。堪忍袋、お袋の他にはですね、まあ胃袋とかですね、給料袋とか、知恵袋とかね。まあいろんな場合があるんですけどね。それにしても、笹野隆さん扮する墨田係長がね、いきなりそんなことを言い出したのは、うさぎ玲子にあの三種の神器のことを伝えるため、ね。なんとね、塚地武が演じる嫉妬音響係の桜庭が持ってきたライブマナーを監視するための三種の神器がね、あんなに役立つことになろうとはね。
最初は何持っていくねんって思ってたんですけどね。
まずね、デジタルビデオの録画を不能にする磁気発生装置、次におかしな行動を取る不埒なファンをチェックするための超小型カメラで、そして結局もう一つのライブ中の着信音や隠し撮りカメラの作動を防ぐ改造型電波抑制装置が、犯人が持っていた爆弾のリモコンの作動を抑制してしまったわけですよね。
ねえ、あんなうまくいくもんなんですかね。
まあ途中で人質立てこもり犯の動機が老人たちの家族を呼び寄せたいとね、まあ見え見えになった時は、人質全員が共犯っていうね、そういうパターンかとも思ったんですがね、まさか真犯人が元警察官で警察組織への復讐のために善良な若者を利用するだけしておいて、最後には一応爆弾のスイッチを押してしまってましたよね。これ確実にね、爆破の意思があったわけでね、まあ救いがないというかね、情状酌量の余地全くなしですよね。
びっくりしましたが、なんか人って簡単に悪になれるんだなって思いましたね。
まあね、物語としてはですね、本当にね、塚地武雅が持ち味発揮、交渉人に溶け込んできましたよね。で、そのあたりのことを公式サイトのインタビューで本人もですね、そもそも僕は交渉人のファンで、前のシーズンもずっと見ていました。もともとアメリカドラマみたいな展開が早くてハラハラドキドキするものが好きで、なんで日本ではそういう作品があまりないんだろうなと思っていた矢先に交渉人が始まって面白いなと思って、その作品に自分が出ることになってもちろん嬉しいのですが、あのメンバーに自分が入っていって足を引っ張るんじゃないかというプレッシャーや不安もありましたね。しかもチームワークが出来上がってる中にどんな風に入っていけばいいんだろうと思いながら、1話の台本を読んだら前からいる設定なんですよ。同じく新メンバーの王子は新人としてきちんと紹介されているのに、僕は前シーズンと今シーズンの間のスペシャルの後くらいに入ってきた感じなんですかね。距離感も難しくて、果たしてうさぎさんって呼ぶのか呼び捨てなのかとかね、セリフの端々や監督の演出でなんとなく見えてきたところです。それと連ドラの後に公開する映画から撮影したので、すごく不思議な感じでした。映画のクランクインの最初のシーンが爆破されて、その爆風を感じるっていうシーンで、果たしてどんな驚き方をしたらいいんだろうっていうところから始まっているので、でも映画の撮影から入ったおかげで皆さんともお話しさせてもらえるようになりましたし、この嫉妬のメンバーって本当に面白い方たちで、バラエティ番組やトーク番組に出演されると必ず笑いを取って帰っていくんですよね。そんなサービス精神旺盛の方たちばかりなので、現場も本当にいい雰囲気です。前室で皆さんの話を聞いていると本当に面白くて楽しいですし、でも撮影が始まったら一転してピリッとシリアスなモードになる、その切り替えが素晴らしくプロな方たちなので、その空気の違いが心地いいですね。そうですよ。大体ね、陣内孝則さんやね、筧利夫さんがですね、笑顔の一つもないっていうところがね、逆に違和感ですからね。ということで、塚地武雅がですね、いい味を出してる交渉人なんですが、今回非常に気になったことがね、感じる。奴は少しずつ君に向かってきてる。サマークロース。さてさて、レイコを狙う悪魔は今、一体どこにいるんでしょう？ てね、うん、冒頭であのマリア京介が言ってましたが、うん、その直後のシーンがあの喫茶店、レイコの妹ミオが働いているわけなんですが、そこのオーナー立花雅也がおはよう、今日は冷えるねってね、まあ大して意味のなさそうなセリフにもかかわらず妙に顔のアップだったのがね、気になったんですよ。
確かに意味ありげでしたね。
でしょ、
うん、
実はサマークロースの正体は、はい、あの喫茶店のオーナー立花なんじゃないでしょうかね。
ああ。
ねえ。だって基本的にはですね、サマークロースはもうすでに登場している人物のはずですよね。
はい。
まあそのあたりはね、ミステリーの定番ですしね、ある意味掟ですからね。
ねえ。
ということになると、実質的にはですね、彼以外いないんですよね。だからサマークロースはね、あの立花雅也なんじゃないかと。大胆に憶測してしまいたいところなんですけどね、うん、果たしてこの憶測が当たっているのかどうか、交渉人ザネゴシエイターしっかりと見届けたいと思いますね。